ローマ人への手紙4章18節から22節です。新約聖書295ページです。それでは拝読いたします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は、弱りませんでした。彼は、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。ただいまの箇所から、私たちが見つめるべきお方と題して大高先生より宣教いただきます。
お祈りをいたしましょう。私たちの天におられる父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。今日私たちはあなたが礼拝へと招いてくださり、あなたを賛美し祈り、またこのように御言葉に聞く時を与えてくださりありがとうございます。どうかこの時聖霊様がご臨在くださり、私たちに御言葉を豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書の4章を通して主の御声を聞いております。3章までで信仰義人について、人は信仰によって義とを認められる、救われることを語ったパウロは、4章からアブラハムを根拠に信仰義人について語ります。その中には、4章には旧約聖書の中の重要人物であるダビデも登場しましたが、基本的にはアブラハムの信仰から信仰義人について語られました。パウロとしては、旧約聖書の時もすでに人は信仰によって義と認められたのだということを語っています。旧約の時代は行いによって救われ、新約の時代は信仰によって救われるということではありません。聖書は一貫して信仰による救いを語っています。さらにはローマ書の4章でユダヤ人たちが重要視していた割礼や律法についても取り上げ、信仰と関連させながら語りました。そのパウロは、今度はアブラハムの生涯に目を向け、アブラハムの信仰について語ります。それが先ほど読みいただいた箇所でして、今日はこの箇所を通して主の御声に聞いてまいります。18節をお読みします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。 それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。パウロは、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じたとそう語ります。そして創世記15章5節の言葉を引用します。あなたの子孫はこのようになる。この場面については以前も触れました。神がアブラハムに対して空の星を見せ、あなたの子孫はこのようになるとそう告げられました。この時の状況については幾度かお話ししたことがありますが、この時のアブラハムの状態はどうであったでしょうか。この時点においてアブラハムには一人の子孫もいませんでした。また妻のサラが妊娠していたわけでもありませんでした。しかし神はこう言うんです。あなたの子孫はこのようになる。空の星のように増えるのだと。そしてアブラハムはその言葉を、その約束を信じました。望み得ない状況で、アブラハムの側には何の根拠もない状況で信じました。例えば、こう、妻のサラが妊娠していて、その上で、あなたの子孫はこのようになると言われたのならば、わかりますが、そうではなかった。彼らには何の兆候もなかった。あったのは、主の約束だけです。神の約束だけ。あなたの子孫はこのようになる。空の星の数ほどになるんだ。という約束があって、具体的には何もない状況であったのに、アブラハムは約束だけを信じたのでした。続く19節には、18節で語られた望み得ない状況のさらに具体的なことが記されています。19節をお読みします。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。ここには望み得ない状況についてさらに詳しく語られています。先ほど申し上げた創世記15章の出来事は、アブラハムが86歳の頃でした。それから13年間は何も起こらなかった。約束が与えられたまま何も起こらなかった。アブラハムは13年間沈黙の中に置かれました。何もなかったかのように13年の間、神の沈黙とも呼べる状況があった。そんな状況の中で彼はどうなったでしょうか。当たり前のことですが、彼はさらに年を取りました。およそ100歳になった。妻のサラも年を重ね、およそ90歳になった。とても子供を望める状況にはなかった。以前もそうであったのに、年齢を重ねることによってますますそうなった。アブラハムは自分の体の状況から言っても子供は望めない。体が衰えていました。人間的に言って不可能でした。科学が発展していない4000年前であってもそれは明らかです。ここで注目すべきは、19節の認めてもという言葉です。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても。この認めてもと訳されている言葉は、注意深く観察するとか、しっかり見極めると、そういう意味があります。要するにアブラハムとしては、自分たちの状況を正確に理解していたということです。自分たちの体の状況をしっかりと見極めていた。しかしそれでもなお、アブラハムは神に望みを抱いて信じたのです。自分たちにはできるとか、 自分たちには可能だと言い聞かせる盲信ではなくて、まずアブラハムは自分たちが置かれている状況を正しく見つめていた。その上で彼の信仰は弱まることがなかったのです。弱まるというのは疑うことがなかったということでしょう。不信仰になることがなかった。アブラハムとしては年齢が100歳近くになり、自分たちは衰え、現実的、常識的に子供が望める状況にはなかった。しかし神の約束だけはありました。空の星を見せ、あなたの子孫はこのようになると言われた神の約束だけはあった。アブラハムはその神に望みを置いていました。自分たちに目を向けるとき、そこにあるのは絶望であり、不可能という文字が浮かびます。しかしアブラハムが目を向けたのは自分自身ではなくて、神に目を向けたのです。これが信仰の父アブラハムであり、その子孫である私たち信仰者の姿でもありましょう。私たちも御言葉に根拠を置き、御言葉に、神に信頼し、希望を置いていく。自分たちの力、もしくは周りの力に望みを置いたり、根拠を見出したりしようとするのではなくて、徹底して神に向かっていく。私たちの信仰の対象である神に向かっていく。本当の意味で神に目が向けられるのならば、そこには期待と希望があります。私たちが見上げる神は全能の神であり、私たちが全く信頼を置くにふさわしいお方であることが聖書に示されています。私たちはその神に希望を置く。アブラハムは自分の内側には何も望み得るものがなかった。特に子供を産むということに関して望める状況にはなかった。彼は空っぽだったのです。しかし空っぽだったからこそ、お偉大にし神に期待することになります。私たちは自分の内側が空っぽであること、何もないということに不安や恐れを感じたり、時には虚しささえも覚えることがあります。これで大丈夫か？そう心配になります。しかしクリスチャンは自分が空っぽであってよいし、むしろそれが良いのです。その空っぽのあなたを満たすのは神がなさることです。徹底して私たちは神に向かっていき、神に目を向けるのです。自分の内側や周りの状況に翻弄されることなく、決して揺るがされることのない神にのみ目を向け、期待していく。この時問われていることは、私たちの視点です。私たちの視点がどこに向いているか。自分の内側か。自分の状況、周りの状況か。それとも神ご自身に目が向けられているのか。私たちがしっかりと神に目が向き、本当に信頼しているのならば、問題は9割方解決したと言えます。あとは神の時を忍耐強く待つのです。アブラハムは約束を25年待ちました。約束のものを得るのに必要なのは忍耐です。忍耐も必要です。忍耐強く待つ。あなたの目はどこに向かっているでしょうか？神でしょうか？それともそれ以外のもの、自分や周りのものでしょうか？この時、ご自分がどこを見ているのか、思い返していただきたいのです。アブラハムには、望みを失うには十分すぎる状況が整っていました。現実との戦いがありました。目に見える状況との戦いがありました。現実は、アブラハムに対して不可能を突きつけてきます。その中で、アブラハムには心の中の葛藤があったかもしれない。しかしそれでもなお神に向かっていき、 その信仰は弱まらなかった。それは私たちも同じで、様々な困難な問題にぶつかります。状況からして不可能と思えることが立ち塞がることがあります。しかしそれでも全てを支配し、すべを治めておられる神に目を向けていきたい。試練の中にあるならば、試練から脱出の道を備えてくださると約束してくださっている神に目を向けたい。私たちは神に望みを置いていけるかどうかが問われ続けます。現実だけに目を向け、神を見失ってはいないでしょうか。今日という日に、自分の状況をしっかりと見つめてください。パウロは続く20節21節で次のように語ります。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが失礼しました20節21節彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アブラハムは不信仰になって神の約束を疑うようなことはしませんでした。不信仰というのは神を疑うことです。神に不信感を持つこと。アブラハムは自分の状況からすれば神に不信感を持っても不思議ではない状況でした。しかしそんな状況に置かれても彼は神の約束を疑うようなことはしなかった。むしろ信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があると確信していました。一方、私たちが不信仰になる、神を疑ってしまう、そのような時というのは、現実に押しつぶされそうな時ではないでしょうか。現実という高い壁があって、先が見えなくなって、神も見えなくなり、神は何もしてくれないかのような状況に陥り、神を疑ってしまう。問われるのは私たちの視点です。自分の内側、常識、目に見える状況であったり、そういったものに目が塞がれるとき、私たちは絶望し、立ちすくみ、困難を覚えます。しかし、信仰を持って生きるというのは、それは私たちの強さに依存するのではなくて、神ご自身に依存することを意味します。信仰は自分の力にではなく、自分の信じる強さでもなく、徹底して神に依存する。私たちがその神に依存するとき、そこにあるのは絶望ではなく希望です。自分の心を、現実や常識や心配事や不安に支配させるのではなくて、神に心を支配していただく。全能の神の力が及ぶとき、不可能は可能になります。常識や現実に心が支配されるとき、私たちは神を疑ってしまう。時には、自分の常識の範囲内に収まる神にしてしまう。自分が抱えている問題に対して勝利することができない神を自分の頭の中で作り上げてしまう。そうなると不信仰が、疑いが心を満たすことになります。しかしそうではなくて、徹底して私たちの目が神に向けられていきたい。私たちが目を向ける神は、17節の言葉を借りるならば、死者を生かし、ないものをあるものとして召される神なのです。神は死者を生かす神です。また、イサクが誕生する前から、イサク、ヤコブに子孫が与えられる前から、まだ存在していない子孫を、まるで存在しているかのように約束してくださる神です。そのような神を私たちは信じている。私たちは神には、約束したことを実行する力があると信じて確信するのです。それゆえに22節です。だからこそ それが彼の義とみなされたのですと。その信仰が義と認められた。徹底して神に信頼したアブラハム。まだ見えてはいないけれども、神の約束を信じた。その信仰が義と認められたのです。今日はここまでアブラハムの具体的な生涯を通して信仰について考えました。アブラハムは盲信的になっていたのではありませんでした。マインドコントロールのような状態になったのでもありません。アブラハムは自分の状況を正確に見つめ理解していた。当然、その結果自分の内側には何も望み得るものはありませんでした。年齢は100歳。体は衰え、現実的に子供を望める状況にはなかった。現実や常識に目を向けるとき、それは不可能に思えた。しかしアブラハムは自分に目を向けるのではなく、常識や現実ではなく、神の言葉に、神の約束に信頼をした。神のありのままの言葉だけにより頼んだ。彼の周りには、望みに対して反対するような印しかなかった。しかしそれでも彼は信頼したのです。普通ではありえないことであっても、神の約束は確かであると信じた。その信仰が義と認められました。今日という日に、私たちも自分自身の信仰を見つめたいと思います。あなたは問題にぶつかったとき、どこに目を向けていたか。もしくは今現在困難の中にいる方は、どこに目を向けているでしょうか。アブラハムは自分の状態に目を向けるのではなく、神に目を向けました。あなたは現実や常識、自分の考えにとらわれ、神が見えなくなってしまってはいないでしょうか。私たちは目に見えることと自分の頭で考えられることに支配されやすい。現実をしっかりと見つめることは大切です。それはアブラハムもしていたことです。しかし、そこにとどまることなく、現実を見つつも、なおも神に目を向けていく。それが信仰ではないでしょうか。信仰というのは、全人格的な信頼という言い方がされることもあります。全人格的な信頼です。私たちは全てをかけて神に信頼していくのです。もたれかかるかのように神に信頼する。もたれかかって神様が引いたら倒れてしまうかのように。たとえもたれかかったとしても神様は決して倒れませんし引いたりするような方ではない。神様はそれを受け止めてくださいます。重いとは言いません。人は他人からもたれかかるように信頼されたら重いと感じるかもしれませんが、神はむしろそれを喜んで受け止めてくださいます。この時今一度ご自分の信仰を見つめ直していただきたいのです。もう一度申し上げますが、あなたは目に見える現実、常識にとらわれ、目に見えない神が本当に見えなくなってしまってはいないでしょうか。困難の中にあっても、私たちの思いをはるかに超えて働かれる神に目を向けていきたい。アブラハムの信仰を模範とする私たちは、アブラハムの信仰の足跡に従った歩む私たちは、現実や常識を見つつも、神の言葉に、全能の神にのみ目を向けさせていただきたい。今日この時、あなたの視点がどこに向いているか、確認をしてください。そしてこの一週間も、私たちが見つめるべきお方に目を向け、置かれた場所にあって、キリスト者としての香りを、この一週間も放って参りましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。 お祈りを捧げます。私たちの全能の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。今日も私たちに御言葉の交わりを与えてくださり感謝をいたします。私たちは現実や常識や困難にぶつかったときに、そういったものに目を塞がれてしまって全能のあなたを見ることができないものであります。どうか主が憐れんでください。私たちに信仰を与えてください。アブラハムが自分の状況を見つめたときに、そこには絶望しかなかったそのアブラハムが、あなたを見つめあなたに希望を持って歩んだように、どうか主よ私たちに信仰を与え、あなたを見つめるその信仰を与えてくださいますように。そしてその心が希望にあふれる、そのような心へと変えられていきますように。現実や常識は私たちの目を塞ぎ困難のように思えますけれども、その中にあって全能の神を見つめることができるように憐れんでください。困難の中にいるお一人お一人を主が導き助けてくださいますように、お委ねをし、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。